2014年6月セミナー講義百卒長の叫び話ビル・ヒューズ
Good afternoon, everyone.
皆さんこんにちは
You know, as I thought about this talk for today,
今日お話しするですねことについて思い巡らしていたんですけれども
It's called the centurion called it
百卒長の叫びとしましたが
But really this talk is not about the centurion so much.
この、まあ、聖書に出てくる百卒長が本当のこの今日のお話のですね中心ではないんです
It's about a king.
King?
A king.
もっとですね王様が中心になっています
You know, we hear in history about some of the great kings like Alexander the Great.
まあ歴史中にですね、まあ、偉大な王と言われた人たちが少なからずいますけれども、例えば、アレキサンダー大王とか。
And Cyrus the Great and Nebuchadnezzar and all the Caesars of Rome.
サイラス、ネブカデネザル、クロス王ですか?そしてネブカデネザル、で、ローマ帝国のですね、歴代の、まあ、カイザルたち。
But the talk today is about the greatest king who has ever lived.
もっと焦点を当てたいのが、これまでで最も偉大だった王様のことであります。
This is about the king of kings.
王の王のことであります。
The greatest king of all.
すべてのものの中で最も偉大な王様のお話をしたいんですね。
Before we study together, let's kneel and pray.
その前にいざまずいてお祈りしたいと思います。
Father in heaven, we thank you for your great love to each one of us today.
天のお父様、今日もあなたの大いなる愛が一人一人に注がれていますことを感謝いたします。
As we learn today about the greatest king who has ever lived.
これまで生きた中で最も偉大な王について今日学ぶときに
We pray for the Holy Spirit to guide us together.
聖霊のお導きが豊かに注がれますよう
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名を通してお祈りいたします
Amen. Amen. The Bible tells us one thing that this man said who we're going to look at.
今からこの人について見ていくんですけれども、この人物がですね、言ったことが聖書に記録されています。
Were it not for the crucifixion of Christ, we would know nothing of this centurion.
こういう言葉があるんですね。キリストの十字架がなければ、我々は百卒長のことは何も知ることはなかったであろう。
And at the cross, he said one thing.
十字架の時にですね、この人、百卒長が一言言ったんです。
The gospel writers that tell us what he said, Matthew and Luke, declare him saying something different.
福音書を書いたマタイとルカは彼について異なったことを記述している。
So how can we have an entire sermon on one thing that this man said?
この人がほんの一言しか言ってないんですけれども、それについてですね、それをまあ話を広げてどうやってこの一つの説教を作ることができるでしょうか。
And how the King of Kings impacted his life.
そしてこの百卒長の人生にですね、王の王であろう方がどのような影響を与えたのでしょうか。
Tradition, which isn't really important, but tradition says that this centurion's name was Longinus.
まあ、言い伝えなんですけども、言い伝えというのは本当に 100% 確実なものではないんですが、少なくともその言い伝えによると、この人物、百卒長の名前はロンギヌスと言ったそうです。
The Bible simply calls him the centurion.
聖書にはただ百卒長としか載っていません。
A centurion was a leader of men.
まあ、ある一団のですね、百卒長というのは、まあ、 指揮者だった、指導者だったんですけれども、
A centurion was responsible for between 65 to 100 soldiers.
65人から100名ぐらいの、この兵士たちのですね、まあ、長だったんです。
So this centurion that was at Jesus' crucifixion knew how to give orders.
この十字架、イエス様の十字架に居合わせたこの百卒長はですね、まあ、上に立つ者として、この下の者にですね、どのように命令を下したらいいか、そういうことはよく心得ていました。
Now, centurions are not born to be centurions, like kings, like children of kings are.
例えば王様っていうのは通常ですね、まあ世襲制といいますか、子供の時から親が王だったらですね、王になるように、まあ後継ぎがもう決まって、ほぼ決まるんですけれども、百卒長というのは生まれてからすぐに、この人は百卒長になるとか決まってるわけじゃないわけですね。
When a child is born to a king, that child will one day be a king.
王になるべくして生まれてきた子供というのがいて、その人はですね、まあ、そのような、まあ、あの、王道が教え込まれて、やがてですね、王へと育っていくわけです。
But when Longinus the centurion was born, nobody had any idea what he would become.
しかしこのロンギヌスという、人がですね、生まれた時は、彼が百卒長になるなんて考えた人は誰もいなかったはずです。
Centurions are made. They become a leader of men.
百卒長というのは、まあ、成人してからですね、通常。そのように、まあ、選ばれていくわけですね。
They rose through the ranks by showing all the necessary characteristics needed to be a centurion.
百卒長であるためには必要なすべての、品性の特徴を表すことにより順位を上げ百卒長となったのであった。
He was strong. He knew how to fight.
まずおそらく下っ端の兵士として始まったはずなんですけれども兵卒の時にですね非常にまあ、あの優秀な戦闘能力を表したはずです。
As a soldier, he knew how to take orders from his boss.
兵卒としてこの上官からのですね命令をしっかりと受けてそれに従うということができるような人だったはずです。
Centurions, he was a tough, he was a tough man.
本当にまあ力強いですね、タフな人だったはずです。
And he realized that his job was to protect Rome and the king.
ローマ帝国とその皇帝、王様をですね、守るのが自分の使命だということをしっかり心得ていたはずです。
He knew what it meant to put his life on the line each and every day.
毎日毎日ですね、その使命のためにどのように生きればいいかということをしっかりと心得ていたはずです。
He was one tough man.
本当に兵卒としてですね、優秀な強い人物だったはずです。
To go out and kill people meant nothing to him.
もう戦場に行ってですね、敵を殺すということはもう日常茶飯事と言いますか、大した意味をなさないぐらいになっていたはずです。
Now the Bible tells us some things about different centurions.
聖書には何人か百卒長と記されている人が出てきているんですけれども、
In Luke chapter 7, we read about the centurion in Capernaum.
ルカによる福音書7章を見ると、このカペナウムの百卒長が出てきます。
Now, of course, the centurion in Capernaum was not the same one that was at the cross the day Jesus died.
皆さんご存知のように、カペナウムの百卒長とイエス様の十字架に居合わせた百卒長は違う人でした。
But we can learn something about this centurion that saw Jesus die by what we learned of other centurions in the Bible.
私たちはこの十字架に居合わせた百卒長からもですね、他の箇所で登場する百卒長からも学ぶことがあるわけです。
Probably we're familiar, but Luke chapter 7 tells us that the centurion had a servant who was about to die.
皆さんもご存知だと思うんですけれども、ルカによる福音書7章の7章に出てくるカペナムの百卒長には、病気で死にかけているしもべがいました。
And so he asked the Jews to go to Jesus and asked if Christ would heal his servant.
そして知り合いのユダヤ人にお願いしてですね、イエス様のところへ行って自分のしもべを癒してくださるように頼んでくれませんかと言ったわけです。
But Jesus didn't stop. He started heading toward the centurion's home.
その願いを受けてイエス様はこの百卒長の家に向かうことにしたわけです。
And the centurion said, Lord, I'm not worthy that you should come under my roof.
ところがこの百卒長はですね、イエス様のとこ行って、あなたは私の家にですね、入っていただく、そのような価値は私にはありませんとイエス様に伝えました。
And then the centurion made this statement.
その時にこのようなことを百卒長は言ったんですね。
He said, just speak the word and I know that my servant will be well.
ただ、そのしもべが癒されるようにお言葉をください。そうすれば、私のしもべはきっと癒されるでしょう。
The centurion in Luke chapter 7 and verse 8 said, For I also am a man set under authority, having under me soldiers, and I say to one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he doeth it.
ルカによる福音書7章の8節で、百卒長はこのようなことを言いました。私も権威のもとに服しているものですが、私の下にも兵卒がいまして、一人の者に行けと言えば行き、他の者に来いと言えば来ますし、またしもべにこれをせよと言えばしてくれるのです。
So the centurion in Capernaum said, Lord, as I have power to command people, you have power to command sickness to leave my servant.
私も部下に命じたらそれを行わせる権威があるように、あなたもお言葉を発すれば私のしもべを癒す権威をお持ちのはずですというふうに伝えたわけです。
So we learned from this statement that centurions made statements and they had to be obeyed.
この百卒長というのはですね、ある言葉を発したらそれに従わなければならないという、そのような権威のですね、ことをよく理解していました。
Now we also realize that they were brutal people.
兵士ですから想像に難くなると思うんですけども、いろんな残虐なこともですね、過去に行ってきたはずです。
Matthew 27:27-30 tells us.
マタイによる福音書27章27節から見ていくと、このようなことが書かれていますね。
The soldiers of the governor took Jesus into the common hall, gathered unto him the whole band of soldiers. They stripped him, put on him a scarlet robe.
それから総督の兵士たちはイエスを官邸に連れて行って、全部隊をイエスの周りに集めた。そしてその上着を脱がせて赤い外套を着せ、また茨で冠を編んでその頭にかぶらせ、とあります。
It says they plaited a crown of thorns, they put it on Jesus' head and a reed in his hand, and they bowed the knee before him and mocked him, saying, Hail, King of the Jews.
言葉を続けます。右の手には足の棒を持たせ、それからその前にひざまずき、長老して、ユダヤ人の王万歳と言った。
And they spit on him and took the reed and smote him on the head.
またイエスに椿をかけ、足の棒を取り上げてその頭を叩いた。
Now all of these soldiers were under the command of the centurion.
このような行為をしに出たですね、兵士たちは百卒長の命令でそれを行っていたんです。
Who was this Jesus to the centurion that he didn't care that his soldiers were...Treating Christ with disdain and rudeness, he could care less.
このような行為を命じた百卒長はですね、もうイエスのことなんか全くお構いなし、 誰かが誰かにですね、残酷なことをしても平気な、まあ、気持ちのになれる人でした。
Having watched people die in war for so long made the centurion so hard inside.
この長年ですね、戦争に行っていろんなたくさんの人が死ぬのを目で見てきて、自らも人を殺したりしてですね、もうこの百卒長の心はですね、心の中硬くなっていたんです。
We know that the centurion's duty was to protect Rome any way, shape, or form.
百卒長、彼らの任務はいずれもローマを守ることであった。ローマを作り、形作ることでした。
We also know that the centurion to rise up to be the leader of 65 to 100 men had to have been an excellent soldier himself.
65名から100名のですね、兵士の上に立つ人ですから、その百卒長というのは兵士としてもですね、この戦闘能力に優れた人だったはずです。
And it wasn't just to protect Rome that the centurion had to be an expert soldier. He was now in the land of the Jews.
そしてそのような戦闘能力を持って兵士らの上に立つ者として、そのような兵士として優れた人だっただけでなくて、まあ、このユダヤ人のですね、この地域に赴任してきた人物だったんですね。
And the Jews were not happy to have Romans in their country.
そして通常ローマ人がユダヤ人のですね、地域にいるということはユダヤ人には、まあ、嫌われるわけです。
In fact, one of the disciples of Christ, we read about him in Desire of Ages, page 296, his name was Simon the Fiery Zealot.
各罪の希望上巻382ページを見ると、ローマの権威を徹底的に憎んでいた激しい熱心党のシモンがいたという記述があります。
What a zealot was a person, he was a Jew that absolutely hated the Romans.
熱心党という人たちは、ユダヤ人であり、本当にローマに対するですね、激しい憎しみを抱き、その憎しみに動機としてですね、いろんな活動をしていた人たちでした。
And Ellen White says that Simon was the uncompromising hater of the authority of Rome.
ローマの権威を、徹底的に憎んでいたと書かれていますね。
Well, if you've got zealots hanging around that hate you being in your country, you have got to be constantly on your guard.
そして、まあ、ユダヤ人の地域にですね、赴任してきた、このローマ人である百卒長はですね、憎しみを受ける、まあ、格好の対象になっていたので、常にですね、まあ、自分自身も用心して守っていなくてはいけませんでした。
From the Jewish Encyclopedia, we read what it says about a Jewish zealot.
ユダヤ人の百科事典を見るとですね、
it says,
このようなことが書かれています。
They were zealous defenders of the law and of the national life of the Jewish people.
熱心党についての記述ですけれども、熱心党、ユダヤ民族の国民生活と立法の熱心な防御者。
It was the name of a party that opposed with relentless rigor any attempt to bring Judea under the dominion of idolatrous Rome.
偶像を崇拝するローマの支配下にあるユダヤ人にもたらされるどんな試みにも厳しい厳格さで抵抗する党の名前。
They were especially of the aggressive and fanatical war party from the time of Herod till the fall of Jerusalem and Masada.
また特にヘロデの時代からエルサレムとマサダの堕落の時までの攻撃的で狂信的な戦争派。
The members of this party of zealots bore the name of Sicarii from their custom of going about with daggers hidden beneath their cloaks with which they would stab anyone found committing a sacrilegious act or anything provoking anti-Jewish feeling.
また彼らの街頭の下に短剣シカーを隠す習慣からこの党のメンバーはシカリという名を帯びていた。その探検で彼らは神聖を汚す行為、または反ユダヤ人の感覚を引き起こしているところを発見すると誰でも刺した。
So to be a Roman centurion in Israel was not a safe thing to do.
イスラエルでですね、ユダヤの ローマの百卒長にが赴任してくるとですね、彼は非常に用心して、まあ、殺害されないように気をつけていたはずです。
They had to be constantly on guard from these Jewish zealots who carried knives underneath their cloak and they were willing to stab any Roman that they could find.
いつも街灯の下にですね、短剣、刃物を隠し持っている人たちからですね、身を守るために、用心して刺されないようにですね、注意していたはずです。
It was a dangerous place. Israel.
イスラエルに赴任した百卒長というのはですね、非常に危険な、まあ、立場にあったんですね。
And Longinus the centurion had to be on his guard constantly.
この百卒長、ロンギヌスという人も常に用心した生活を送っていたはずです。
The Jews were constantly telling people that one day a king would come and would drive out the hated Romans.
ユダヤ人の間でですね、常にいつの日か、強力な王様が現れて、この憎たらしいローマ人たちを国から追い出して、自分たちの王国を築く日がやってくるということが、ユダヤ人の間では常に囁かれていました。
And as Longinus took up his job in Jerusalem, he heard stories about these people who thought they were the coming king.
Who were the coming king? Pardon me.
That's all right. That's all right. Longinus mm-hmm. heard the stories mm-hmm. about people who claimed to be that king.
Okay.そしてこのユダヤにエルサレムに赴任してきたこのロンギヌス百卒長はですね、いろんな人々の間で囁かれている噂を聞いて、またこれまでですね、自分がこのユダヤの王になる人だと主張している人たち、人物がいろいろ現れているということもですね、よく知っていました。
In fact, Longinus began to hear stories about one man named Jesus of Nazareth.Who was doing some amazing things.
そういった中でロンギヌスはですね、ナザレのイエスという人が、有名になってきて、いろんな驚くべき技を行っているという噂を耳にしたわけです。
He heard about how this man had fed 5,000 people, how he had calmed a lake that was storming one night.
こういう噂も聞きました。そのイエスという人物が人がですね、5000人の人を養った、食べ物を食べさせたとかですね、また、嵐を一言で沈められたとか、そういった噂をですね、噂が耳に入ってきたんです。
He heard stories about this man Jesus who had opened eyes, who had opened ears, and who had given strength for people to walk again.
このイエスという人物が、目の見えない人を見えるようにしたり、耳の聞こえない人を聞こえるようにしたり、歩けない人を歩けるようにしたり、そういった奇跡を行っているという、いろんな噂を耳にしたわけです。
Even his boss, Pilate, his wife, Pilate's wife had been so convinced as to the kingship of Jesus that she believed he was the Son of God.
しかも、彼の上司であるピラトの奥さんですら、このイエスという人がユダヤ人の王に違いないということを、信じていたんですね。
And as we come to the Jewish Passover in 31 AD, It was going to be a mob scene in Jerusalem.
紀元31年のユダヤの杉越施設の期間、この時は群衆たちが、ひしめき合う時だったんですね、エルサレムにおいて。
What was already a difficult place to manage would have been terrible to keep under control.
そこはそもそも管理するのが難しい場所であったにもかかわらず、その群衆をコントロールするのは厳しいものであったはずである。
The Jewish historian Josephus says that at the time of the Passover, 2 to 3 million Jews would be in that one city of Jerusalem.
歴史家、有名な歴史家ヨセフスによりますと、この杉越の祭りの季節になると、世界中から2、300万人のユダヤ人がですね、この一つの都エルサレムに集まったと記録しています。
And there were Jewish zealots everywhere in that mob of people with daggers wanting to end the life of a Roman soldier.
そしてこの群衆の中にはですね、ひしめき合う群衆の中には必ず熱心党と呼ばれる人たちがいて、常に短剣を隠し持っていて、隙あらばローマ人をですね、刺し殺そうと狙っていたんです。
Longinus had to do everything possible to maintain control.Even kill some people if necessary.
百卒長ロンギヌスは群衆をコントロールするために可能なすべてのことをしなければなりませんでした。必要であれば、殺しも辞さない構えでした。
Anything to maintain the authority of Rome.
すべてはローマの権力を維持するためであった。
To the centurion, this man Jesus was a challenge.
この、まあ、What do you mean by challenge?
He was an obstacle.
Okay.
He was somebody who could uproot the power of Rome.
そしてこの百卒長にとってこのイエスという人物はある意味 大きな問題をもたらすような何かこの社会をですねひっくり返しかねない危険人物のように思われました。
Think about it. People were throwing branches down in front of this man, Jesus, claiming him to be king, and mobs were following him.
このイエスという人物がですね入ってきた、エルサレムに入ってくると、群衆が彼のもとに枝を投げてですね、王様万歳と言って、彼のもとに集まったという噂を聞いていたわけです。
It was a perfect time for a riot to occur in Jerusalem.
いつでもこのライオって何でしたっけ？暴動が起こりかねない、状況でした。
Longinus the centurion knew that Jesus was a man of peace.But the Jews were like no other people.
ロンギヌスはイエスが平和の人だということを知っていたわけですけれども、ユダヤ人は、違っていました。
That Passover season in the spring of 31 AD promised to be a difficult time.
紀元31年の杉越節、この時期は本当に困難なことがですね、必ず起こると予想されていました。
Do you know what's fascinating? The God of heaven saw this centurion and loved him deeply.
皆さんお分かりですよね。天の神様はこのような状況になった百卒長をご覧になって彼を深く愛されたんです。
And the God of heaven was going to bring about events that would make this Passover a time Longinus would never forget.
そして天の神様はこの時の杉越の祭りのが百卒長ロンギヌスにとって生涯忘れることのできない時になるというするご計画でした。
And so in the midst of the Passover season, Longinus is trying to get a little bit of extra sleep that Friday morning.
この杉越施設のただ中にあってロンギヌスはですね、まあいろんな大変なことが起こると予想して、まずは、しっかりと寝ておかなくちゃということで、 金曜日の朝ですね、休んでいました。
One of Pilate's servants beat on Longinus's door and said, Quick! The governor needs your presence in the judgment hall immediately.
突然、ピラトの部下がやってきて、彼のところですね、ドアを叩くわけです。早く来てください。ピラト様がお呼びですよ。今から法廷が開かれます。急いで来てください。ということでした。
The Jews are trying a man who claims to be a king. Hurry! We need you there immediately.
自分を王だと名乗っている人が今から裁判にかけられます。早くそのために来てください。ということでした。
And so Longinus doesn't get his full sleep and he rushes, gets his clothes and rushes in.
急いで起きてですね、兵隊の格好をしてから、それからこの呼ばれた場所に向かいました。法廷に向かいました。
And we read in the Desire of Ages what the centurion saw.
そこで百卒長が見たものは何であったか。そのことが各時代の希望に書かれているわけですけれども。
In Desire of Ages 723 and 724, we read these words.
各時代の希望、下巻227ページから228ページにこのように書かれています。
When the Savior was brought into the judgment hall, Pilate looked upon him with no friendly eyes.
救い主が法廷に連れてこられると、ピラトは好意的な目で主を見なかった。
The Roman governor had been called from his bedchamber in haste, and he determined to do his work as quickly as possible.
このローマ人総督は慌ただしく寝室から呼び出されたので、できるだけ早く仕事を片付けようと決心していた。
Who was this man Jesus to make Pilate and the centurion lose some sleep? They wanted to get rid of him so they could get back to bed.
朝っぱらから総督そして百卒長もですね叩き起こされて、このような裁判を開かなくてはいけない。その張本人たるイエスというのは一体何者だろうか。とんでもないことだ。早く裁判終わらせて、また休みたいなと思っていたはずです。
Pilate was prepared to deal with the prisoner with magisterial severity.
彼はこの囚人を行政長官らしい厳しさで取り扱うつもりでいた。
Assuming his severest expression, he turned to see what kind of man he had to examine.That he had been called from his repose at so early an hour.
できるだけ厳しい表情を浮かべながら、彼は休息中の自分がこんなに朝早くから呼び出されるとは、一体どんな種類の男を調べなくてはならないのだろうと思って向き直った。
He knew that it must be someone whom the Jewish authorities were anxious to have tried and punished.With haste.
彼はこれがユダヤ人当局者たちが裁判と処刑を急いでもらいたがっている人間に違いないと分かった。
It wasn't just Pilate that wanted to get rid of this prisoner. The centurion did too.
早くもうこの囚人を処分したい、してしまいたいと思っていたのはピラトだけじゃなくて、百卒長も同様でした。
It wasn't going to be easy because the streets of Jerusalem were beginning to awaken on that Friday morning.
その金曜日の朝、もうエルサレムの街中がですね、その噂を聞きつけて大騒ぎが始まっていたので、これは困難な仕事になるということが予想されたんです。
Desire of Ages goes on and says, Pilate looked at the men who had Jesus in charge and then his gaze rested searchingly on Jesus.
ピラトはイエスを護衛している人たちを見、それから探るような目つきをじっとイエスに注いだ。
He had had to deal with all kinds of criminals, but never before had a man bearing marks of such goodness and nobility been brought before him.
彼はこれまであらゆる種類の犯罪人を取り扱わねばならなかった。しかし、こんなに善良で気高い様子をした人間が彼の前に引き出されたことはかつてなかった。
On his face he saw no sign of guilt, no expression of fear, No boldness or defiance.
彼はイエスの顔に何の罪の影も、恐れの表情も、大胆不敵さも見られなかった。
He saw a man of calm and dignified bearing whose countenance bore not the marks of a criminal, but the signature of heaven.
彼はその顔つきに犯罪人の特徴ではなく、天の特性が現れている穏やかで威厳のある態度の人を見た。
Pilate and the centurion had dealt with every kind of criminal.
ピラトと百卒長はこれまでですね、ありとあらゆる犯罪人を取り扱ってきました。
Cruel, mean, vicious men that were trying to save their own necks.
残虐でですね、もう自分が助かるためならどんな汚い手でも使う、そのようなですね、極悪非道な人物をもういくらでも見てきたんです。
But now Pilate and the centurion saw a criminal like they'd never seen before.
ところが、この時、ピラトと百卒長が目にした囚人はですね、これまで見たことのない様子をしていたんです。
And something inside the centurion began to stir.
何か百卒長の心の中でですね、がかき乱されるようなものがありました。
Who is this man?
こいつは一体何者だろう?
What is he about? There is no sign of guilt, no expression of fear, no boldness or defiance.
この男の顔には何の罪の影も恐れの表情も大胆不敵さも、そのようなもの一切見られない。どうしてだろう?
That guy doesn't look like a criminal. He looks like God.
どう見ても犯罪人には見えないぞ。しかも、なんだこの神々しい表情は、不思議に思いました。
Now, Pilate and Longinus were not happy to be called from sleep at so early an hour.
朝早く呼び出されたので、ピラトも、百卒長も、最初は機嫌が悪かったんですね。
This weekend was going to be very difficult, and they wanted to get rid of this Jesus as soon as they possibly could.
この杉越の祭り本番になってくるこの週末はですね、このローマ、ユダヤの、秩序を保たねばならないローマ人たちにとってはもうそれだけでも頭の痛いことだったんですけれども、そういうわけでこの裁判早く片付けたいと思いました。
And then Longinus, Pilate told his centurion, take him and let's humiliate him.
ピラトがですね、まず百卒長に命令して、この男を連れて行って、まず、痛めつけてやりなさいと、恥ずかしめに合わせなさいということでした。
In fact, in the Gospels, Pilate said, I will therefore chastise him and then release him.
ピラトはこう言いましたね。彼を鞭打ってから許してやろうと。
In John chapter 19, verse 1, the Bible tells us, Pilate therefore took Jesus and scourged him.
John chapter
19 and verse 1.
ヨハネによる福音書19章1節をお読みします。ヨハネ19章1節です。そこでピラトはイエスを捕らえ鞭で打たせた。
Now folk, scourging was a very very long whip that had jagged pieces of rock and glass all along the
whip. この鞭打ちの刑に使った鞭というのはですね、その革の鞭だけじゃなくてそこにはですね石とか pieces of glass
Of glass and sharp rock.
ガラスや、ギザギザのですね、石がそこに埋め込まれていたんです。
And as the soldier would throw the whip and it would wrap around the upper torso of Jesus.
兵士が鞭で打つとですね、イエス様のお体にこの鞭が、くるくるっと、巻きつくわけですね。
The Roman soldier would then pull it back.
そしてそれを引っ張ると
And all of the jagged pieces of glass and stone that were on the whip would just tear the flesh.
その鞭に埋め込まれているガラスや石がですね、イエス様の体を引き裂くわけです。この皮の部分をですね、肉を引き裂きます。
From the Son of God.
神のこの、神の御子のですね、肉をそのように、傷つけたわけです。
In Desire of Ages, it tells us Jesus was taken faint with weariness and covered with wounds and scourged in the sight of the multitude.
各時代の希望から続けてお読みします。イエスは疲労で弱り、体中傷ついたまま捕らえられて、群衆の見ている前で鞭打たれた。
It goes on and says, and they did spit upon him and bowing their knees worshipped him.
ちょっと飛ばしますけれども、また椿をかけ、ひざまずいて拝んだりした。
Occasionally, some wicked hand snatched the reed that had been placed in his hand and struck the crown upon his brow, forcing the thorns into his temples and sending the blood trickling down his face and beard.
時々悪い奴がイエスの手に持たせてあった足の棒をひったくり、それでイエスの額の上の冠を叩いて、茨を頭に突き刺したので、血がイエスのお顔とヒゲを伝わって滴り落ちた。
His lowly birth and humble life are commented upon by the unfeeling mob.
冷酷な野獣馬たちがイエスの卑しい生まれと貧しい生活を口にする。
The centurion watched this going on.
こういったことを百卒長はすべて目の当たりにしました。
Any prisoner that was scourged, they would yell and scream and curse those who were hurting them.
通常、まあ誰であってもですね、鞭打ちの刑を受けている囚人は、もう泣き叫んで、激しい口調でですね、鞭打ってる人たちを罵ります。
But Jesus was like no other man that Longinus had ever seen.
ところが、このイエスという人物は、ロンギヌスがこれまで見てきた囚人とは全く違っていたんです。
Christ patiently submitted to every evil thing that the centurion and his soldiers could do.
イエス様は、百卒長の命令で兵士たちがですね、イエス様に行ったありとあらゆる残虐行為を黙ってお忍びになられました。
The centurion couldn't believe what he was seeing.
そして自分が見ているこの光景をですね、光景が百卒長には信じられなかったんです。
Why doesn't this man fight back? Why doesn't he perform a miracle to save himself?
なぜこの男は手向かおうとしないのだ。奇跡を行ってでも何か仕返しをしようとしないのだと。不思議に思いました。
Why doesn't he curse and yell at those who are hurting him?
なぜ自分を傷つけている者たちを罵り、彼らに歯向かおうとしないのだろう。
In the mind of the centurion, this man was like none he had ever seen.
もう、今まで見てきた人は全く違う人物を見て、百卒長はですね、この人は全然、どういうことだろうと本当に訳が分からなくなったんですね。ここでまたお水休憩を取らせていただきます。 1,2 分ですのですいません。
His claim to be the Son of God is ridiculed and the vulgar jest and insulting sneer are passed from lip to lip.
神の御子であるというイエスの主張がからかわれ、俗悪な冗談と侮辱的な礼称が口から口へ伝わる。
Satan led the cruel mob in its abuse of the Savior. It was his purpose to provoke him to retaliation if possible, or to drive him to perform a miracle to release himself and thus break up the plan of salvation.
残酷な暴徒たちに救い主を虐待させたのはサタンであった。できればイエスのうちに復讐心を起こさせるか、あるいはイエスがご自分の釈放のために 奇跡を行われるように仕向けることによって救いの計画を破壊することがサタンの目的であった。
One stain upon his human life, one failure of his humanity to endure the terrible test, and the Lamb of God would have been an imperfect offering, and the redemption of man a failure.
イエスの人間生活に一つでも欠点があれば、あるいはイエスの人生が恐るべき試練に一度でも耐えられなかったら、神の子羊は不完全な供え物となり、人類の贖いは失敗したのである。
The centurion could not believe what was happening.
百卒長はこの目の前で起こっていることが信じられませんでした。
He had heard that this Jesus had performed incredible miracles.
これまでこのイエスという男はいろんなありとあらゆる不思議な奇跡を行ってきたということを耳にしていました。
He had been told how lepers had been cleansed and how eyes had been opened.
目の見えない人が見えるようになり、雷病人までも癒されてきたということを聞かされていたんです。
But this Jesus would not help himself.
ところが、この奇跡を行ってきたイエスという男はですね、自分自身を救うために一切奇跡を行わなかったんです。
He who by a command could bring the heavenly host to his aid, he who could have driven that mob in terror from his sight by the flashing forth of his divine majesty, submitted with perfect calmness to the coarsest insult and outrage.
命令しさえすれば、天の万軍をご自分の助けに呼ぶことがおできになるお方が、天の意向をひらめかせることによって、暴徒たちを恐怖のうちに、目の前から追い払うことができたお方が、最も過当な侮辱と暴行等をどこまでも平静に受けられたのであった。
And then the centurion heard his boss, Pontius Pilate, declare these words.
それから百卒長はですね、自分の上司であるピラトがこのような宣言をするのを聞きました。
In Matthew chapter 27,
マタイによる福音書27章ですけれども、
When Pilate saw verse 24,
24節です。
When Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water. And washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person. See ye to it.
マタイによる福音書27章24節をお読みします。ピラトは手のつけようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て、水を取り、群衆の前で手を洗っていった。この人の血について私には責任がない。お前たちが自分で始末をするがよい。
Then answered all the people and said, His blood be on us and on our children.
25節、すると民衆全体が答えていった。その血の責任は我々と我々の子孫の上にかかってもよい。
Then released he Barabbas unto them, and when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified.
26節、そこでピラトはバラバを許してやり、イエスを鞭打った後、十字架につけるために引き渡した。
And so now the fun was going to begin for the centurion.
Fun?
Yeah. Lots of fun.
通常だったらこれからですね、百卒長の出番になって、まあ、ある意味、面白くなるはずでした。
Because you see, the Jewish mob in Pilate's judgment hall, they wanted to tear Jesus to shreds right there.
この法廷の場でですね、もうユダヤ人はもう機会があればイエスをですね、今にもこの八つ裂きにしそうな勢いでした。
But the centurion knew that there were also a lot of people that loved Jesus and they might try to set him free.
一方でイエスの支持者という である人たちも大勢いることも知っていましたね。この百卒長は隙あらばこのイエスを救い出そうという動きに出るかもしれないということを予測できたわけです。
And so as the centurion watched as the scenes of Christ's life in the judgment hall were coming to a close, he realized that soon he was going to have to take the Son of God through the city out to Calvary's cross.
裁判が終わろうとしていて、それからですね、もう自分と自分の部下たちがですね、このイエスを、街中をエルサレムの街中を通って街の外に連れ出すように、なることを知っていました。
The centurion saw one final look at Christ in Pilate's judgment hall.
そしてこのピラトの法廷でイエス様のこの最後の表情を百卒長は目の当たりにしたんです。
There stood the Son of God wearing the robe of mockery and the crown of thorns.
神の御子はあざけりの衣と茨の冠をつけて立っておられた。
Stripped to the waist, his back showed the long, cruel stripes from which the blood flowed freely.
腰まで衣を剥がされたその背中には残酷な鞭の跡が尾を引いていて、そこから血が止めどなく流れていた。
His face was stained with blood and bore the marks of exhaustion and pain, but never had it appeared more beautiful than now.
イエスのお顔は血に染み、疲労と苦痛の跡が現れていた。しかし、この時ほどイエスのお顔が美しく見えたことはなかった。
The Savior's visage was not marred before his enemies.
救い主の顔つきは反対者たちの前にあって醜くならなかった。
Every feature expressed gentleness and resignation and the tenderest pity for his cruel foes.
お顔の作りの一つ一つが優しさと忍従と残酷な敵に対する最も優しい同情とを表していた。
In his manner, there was no cowardly weakness, but the strength and dignity of long-suffering.
イエスの態度には臆病な弱さがなく、寛容の力と威厳があった。
In striking contrast was the prisoner at his side.
イエスの傍らの囚人はこれとは著しく対照的であった。
Every line of the countenance of Barabbas proclaimed him the hardened ruffian that he was.
バラバの顔つきのどの線も彼がまさしく手に負えない悪党であることを物語っていた。
The contrast spoke to every beholder.
その対象は見る者の一人一人に語りかけた。
They saw an innocent man. They saw a hardened criminal.
罪のないお方と本当に今まで悪いことばっかりしてきた悪党が対照的にですね、その場にいたんです。
The centurion knew that Jesus was absolutely innocent.
そしてもうすでに百卒長はイエスという男は無実に違いないと確信しました。
The centurion watched it all.
全てを、目撃したんですね。
As he watched Christ, he was almost at the point of even forgetting what his job was because he was entranced by what he was seeing.
百卒長はこの自分の目の前でいる光景にですね、心を奪われて、自分の仕事もですね、忘れてしまいそうなほどでした。
Some of the spectators were weeping. As they looked upon Jesus, their hearts were full of sympathy. Even the priests and rulers.were convicted that he was all that he claimed to be.
見物人の中には泣いている人たちもいた。イエスを眺めて彼らの心は同情でいっぱいになった。祭司たちと役人たちさえイエスがご自分の主張された通りのお方であることを自覚した。
And then we read about the Roman soldiers among whom was the centurion.
そしてこの客卒長と一緒にいるですね、ローマの兵士たちについて書かれていますけれども、
Some of the Roman soldiers that surrounded Christ were not all hardened.
キリストを取り囲んでいたローマの兵士たちの全部が無慈悲だったわけではない。
Some were looking earnestly into his face for one evidence that he was a criminal or dangerous character.
ある者たちはイエスが犯罪人か危険な人物である悪徒か形跡が一つでも現れているかどうか熱心にその顔を見守った。
From time to time they would turn and cast a look of contempt upon Barabbas.
時々彼らは振り返ってバラバに軽蔑の視線を投げた。
It needed no deep insight to read him through and through. Again they would turn to the one upon trial.
彼を腹の底まで見抜くのには深い洞察力はいらなかった。再び彼らは裁きにかけられているお方に向き直るのであった。
They looked at the divine sufferer with feelings of deep pity.
彼らはこの聖なる受難者を深い同情の思いを持って眺めた。
Do you know who Ellen White's talking about here?
ここでホワイト人が誰について書いておられるか皆さんご存知ですか?
She's talking about the Roman soldiers.
ローマの兵士について書いているんですよね。
As they looked at Christ, they were filled with deep pity.
イエスを目にした彼らはですね、深い同情の念に満たされたんです。
These men were hardened. They were professional killers.
彼らはもう職業柄ですね、人殺しだったんです。
They killed for a living for the Roman Empire.
ローマ帝国のためにお金を、報酬をもらってですね、人を殺すような輩でした。
As they beheld the sufferings of the Son of God, it filled them with sympathy and pity.
そのような荒くれ者たちでしたけれども、この兵士たちがですね、イエスのを目の当たりにしたときに彼らの幾人かのですね、心は同情心に満たされたんです。同情の心で溢れたんです。
The silent submission of Christ stamped upon their minds the scene never to be effaced until they either acknowledged him as the Christ or by rejecting him decided their own destiny.
キリストの無言の服従は彼らがこのお方をキリストとして認めるまで、あるいはこのお方を拒んで自分自身の運命を決定するまで決して消し去ることのできない光景を彼らの心に焼き付けた。
Christ didn't just come to save the Jews, did he?
イエス様はただユダヤ人を救うためにおいでになったのではないですね。
The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son."
有名なヨハネ3章の16節、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛されたと書かれていますね。
Christ longed to save these hardened killers from their sins.
この残酷な罪深い生活でですね、カチカチになっていたこのような兵士たちをも救うためにイエス様はおいでになったのでした。
And the picture of the sufferings of Christ in Pilate's judgment hall stamped upon their minds an image that would never disappear.
ピラトの法廷で彼らが目の当たりにしたイエスのお姿はですね、彼らが一生忘れることのできない、そのような印を彼らの、脳に押したのでした。
And then, of course, we just read in Matthew 27 that Pilate gave the command, take him out and crucify him.
ついにピラトが折れてですね、もうこの男を十字架の刑に処しなさいという命令を下したんです。
And so the centurion gathers his men and they take the Savior, they lay the cross on his shoulders,And they start out of Pilate's judgment hall.
そこで百卒長はですね、部下たちを集めてキリストに
十字架を負わせて彼をですね法廷から連れ出しました。
This was not going to be an easy task.
これは容易な仕事ではないぞということが分かったんです。
There were Jews that wanted to kill Jesus before he ever got to Calvary.
もうカルバリにたどり着く前にですねイエスを殺害しようと狙っているユダヤ人もいました。
And there were sympathizers who would long and possibly try to help him escape.
できればイエスを逃がしたいと願っている同情者もいたはずです。
So even though the centurion had done this many times of taking somebody to crucifixion, this would be a difficult task that demanded precision, accuracy, and no mistakes.
これまで何度も死刑囚をですね、刑場へと連行した経験のあった百卒長でしたけれども、この時ばかりは本当に、今まで以上のですね、精度、正確さが要求されること、間違いは失敗は許されないということをですね、彼は自覚していました。
And as they head down the narrow streets of Jerusalem,
エルサレムのこの狭い通りをですね、通っていくときに、
Jesus collapses on the pavement.
突然、イエス様がですね、十字架を担いきれなくなって倒れたんです。
He hasn't eaten, he is bleeding, and the sins of the world are already upon him.
長時間何も口にしていない、食べていない、そしてもう血をたくさん流しておられた状態、もうヘトヘトになった状態のお方がですねその場に倒れ込んでしまいました。
Physical strength gives way, and he can no longer carry the cross.
もう体力は残っていませんでした。誰かがですね、この十字架を担いであげなくてはいけない状況でした。
And so the centurion looks around, who's going to carry that cross?
誰にこの十字架を持たせようか、運ばせようかと見回していたんですけれども、
None of the soldiers are going to bear it.
彼の部下である兵士たちでさえですね、そんな、お役はごめんでした。
None of the Jews would bear the humiliating load.
こんな屈辱をですね、買って出るユダヤ人も、ユダヤ人がいるはずもありませんでした。
And not even one of Christ's disciples that was in the mob would come forth to help him.
この群衆の中にいたイエスの弟子たちですら前に出てきてですね、この十字架を担おうとはしませんでした。
And so at that point a man comes into the city and his name is Simon of Cyrene.
その時にクレネ人シモンという人物が現れたんです。
And upon Simon's shoulders is laid the cross.
そのシモンの肩にですね十字架を担わせました。
So down the narrow streets of Jerusalem.
エルサレムの狭い通りをですねそのようにして、刑場へと向かっていきました。
The mob and all the followers of in the city are following the Savior out to Calvary.
群衆がですね、カルバリに至るまでイエス様にずっとついていきました。
Longinus and his men were surrounding the Savior and now Simon to make sure that he got to Calvary.
そしてこのロンギヌスとですね、兵士たちはイエスと囚人イエスと十字架を担っているシモンがですね、きちんとカルバリまでたどり着けるように、最善を尽くしました。
The centurion and his men had to watch very carefully to make sure that nobody tried to hurt the Savior or to help him escape.
百卒長と部下たちはですね、誰もイエスを傷つけることがないように、また、彼をですね、連れ出して逃がすことがないように、常に用心深く見張っていなければなりませんでした。
If somebody had to be killed in this process, then let their heads roll.
このような状況にあってですね、誰かの命が奪われることになっても、これは仕方のないことでした。
But the man Jesus and the two thieves, they had to die.
しかし、このイエスと二人の強盗はですね、処刑場カルバリーでその命が奪われなくてはなりませんでした。
The centurion and his men made sure that no one got in their way as they took the prisoners to the place of execution.
論議主と彼の部下は処刑場に囚人を連れて行くとき、誰一人も逃してはならなかった。逃がしてはならなかった。
We read in Desire of Ages, page 744.
各時代の希望を続けてお読みします。
Arriving at the place of execution, the prisoners were bound to the instruments of torture.
処刑場に着くと、囚人たちは拷問道具に縛り付けられた。
The two thieves wrestled in the hands of those who placed them on the cross.
二人の泥棒たちは彼らを十字架につける人たちの手の中で暴れた。
You can just see them, can't you? The thieves are fighting, they're kicking, they're throwing their arms.
この十字架に釘付けにされるときにですね、この二人の強盗がどんなに暴れたか、抵抗したか、その様子想像できますよね。
They're trying to break free from having to be nailed.
ここに釘打たれる、そんなですね、痛い思いするぐらいだったらもう必死で抵抗したわけです。
To that cruel cross.
この残虐なですね、十字架にかけられるのはもう死んでも嫌だったんですよね。
But Jesus made no resistance.
しかし、イエスは抵抗されなかった。
The Savior made no murmur of complaint.
救い主は一言も不平を漏らされなかった。
His face remained calm and serene, but great drops of sweat stood upon his brow.
そのお顔は相変わらず平静で落ち着いていたが、大粒の汗がその額にたまった。
There was no pitying hand to wipe the death dew from his face, nor words of sympathy and unchanging fidelity to stay his human heart.
イエスのお顔から死の露を拭いて差し上げる同情の手も、人間としてのイエスの心を支える同情と変わらない忠誠の言葉もなかった。
And then with great force,Those crosses are raised up and thrust into the ground.
それからですね、大勢の兵士たちの手によって十字架がですね、この地面にですね、縦に垂直に突き刺されたんです。突き立てられたんですね。
And we read here that Jesus made no murmur of complaint.
その時もイエス様は一言も不平を漏らされませんでした。
While the soldiers were doing their fearful work, Jesus prayed for his enemies.
兵士たちが彼らの恐ろしい仕事をしていた時に、イエスは父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのですと敵のために祈られた。
Father, forgive them, for they know not what they do.
父よ、彼らをお許しください。何をしているのか分からずにいるのです。
His mind passed from his own suffering to the sin of his persecutors and the terrible retribution that would be theirs.
イエスの思いはご自身の苦難から迫害者たちの罪と彼らに望むであろう恐るべき報いへ移った。
For the first time that day, the centurion and his men could be a little bit.At ease.
この日初めてこの時だけですね、百卒長また兵士たちの心はですね少し楽になりました。
The criminals were all hanging upon the crosses. The people were at bay, and the soldiers could be a little bit more restful.
犯罪人たちは十字架に釘付けにされ、そして群衆はですねそこから少し離れたところに置かれて、彼らはある程度もこの自分たちの仕事を果たしてほっと一息ついたわけです。
And then it was that the centurion heard those words that struck the hearts of the people at Calvary. Father, forgive them, for they know not what
they do. こういう時に百卒長はですね多くの人の心を打った。イエスのお言葉を耳にしたわけですね。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのですと。
Jesus didn't fight with the soldiers. He simply laid down.
イエスは兵士と争わなかった。彼は素直に横たわられた。
The centurion begins to play over in his mind everything that's happened.
客卒長はですね、起こったこと、そこでなされていたこと、すべてをですね、遂行されるようにきちんと、指示を与えました。
He sees Christ in the judgment hall again.
そして、法廷の場からのですね、イエスの様子をずっと思い出していました。一つ一つ。
He sees the whip tearing apart the upper torso of Christ.
Whip?
The scourging.
Okay. そしてイエスのが鞭打たれた時にですね、彼の皮膚が引き裂かれるの様子を彼は目の当たりにし、それを思い浮かべました。
He then sees in his mind as Jesus simply lays down on the cross at Calvary.
そして十字架にいよいよ釘打たれる時にですね、彼は素直に従ってその場にご自分で横たわれたんです。
He hears Jesus say, "Father, forgive them."
父よ、彼らをお許しくださいというお声を聞きました。
He hears Christ's promise to the thief.
それから、一人の強盗に向かってイエス様のお約束、語られたイエス様のお約束の言葉を聞いたんです。
He hears the thief cry out, "Lord, remember me when you come in your kingdom."
主よ、あなたが御国にからおいでになるとき、私を思い出してくださいと一人の強盗が言うのを聞きました。
And he hears Jesus say, "I tell you today, you will be with me in paradise."
するとイエス様がこのように答えられたんですね。それを耳にしました。今日あなたに言っておく。あなたは私と共にパラダイスにいるであろうと。
And then as the day continues on, the centurion hears the cry of Christ like a victor when he said, "It is finished. Into thy hands I commit my spirit."
それからしばらくして、ついにイエス様がですね、終わった。私の霊を、父よ、私の霊を御手に委ねますというお声を聞いたんです。
The centurion heard and saw it all.And he couldn't take it anymore.
全てを彼は耳にしました。彼はそれ以上もうどうしようもない気持ちになったんですね。
And Matthew chapter 27 verse 54 tells us the one thing that we hear the centurion say.
マタイ27章54節にとうとう我慢できずに百卒長が発した言葉が記録されています。
When the centurion and they that were with him watching Jesus saw the earthquake and those things that were done, they feared greatly saying, "Truly, this was the Son of God."
百卒長及び彼と一緒にイエスの番をしていた人々は地震やいろいろの出来事を見て非常に恐れ、まことにこの人は神の子であったと言った。
God's people didn't recognize Jesus as the Son of God.
この時、神の民はイエス・キリストが神の子であると認めることができませんでした。
The religious people, the Sabbath keepers of Christ's day.
当時の宗教家たち、安息日を守っていた人たち。
Did not recognize Jesus as the Son of God.
イエスを神のこと認めなかったんです。
But a hardened professional killer.
ところが、もう心がですね、凝り固まっていたはずの、頑固になっていたはずのですね、プロの殺し屋たちが、
Beheld in Jesus Christ, the Lamb of God that takes away the sin of the world.
彼らは世の罪を取り除く神の子羊を見上げたんです。
We read in Desire of Ages, in the closing events of the crucifixion day, fresh evidence was given of the fulfillment of prophecy and new witness born to Christ's divinity.
十字架の日の最後の場面で予言の成就について新たな証拠が与えられ、キリストの神性について新しい証が立てられた。 十字架の周りの暗黒が晴れ、救い主の臨終の叫びが発せられたとき、すぐに別な声が、まことにこの人は神の子であったというのが聞かれた。
When the darkness had lifted from the cross and the Savior's dying cry had been uttered, immediately another voice was heard saying, Truly, this was the Son of God.
I'm sorry, I read that far.
Oh, you did you read can, that?
Yeah,
okay.
Please continue.
You're just fast.
Sorry.
These words were said in no whispered tones. All eyes were turned to see whence they came. Who had spoken?
この言葉はささやくような調子で言われたのではなかった。みんなの目はどこからこの言葉が聞こえてきたのかを見ようとして振り返った。誰が喋ったのだろう。
It was the centurion, the Roman soldier.
それはローマの軍人、百卒長であった。
The divine patience of the Savior, his sudden death with the cry of victory upon his lips, had impressed this heathen.
救い主の尊い忍耐、主が勝利の叫びを口にされると同時に、突然に死なれたことが、この異邦人を感動させたのであった。
In the bruised, broken body hanging upon the cross, the centurion recognized the form of the Son of God.
十字架にかかっている傷つき破れた肉体に百卒長は神の御子の姿を認めた。
He could not refrain from confessing his faith.
彼は信仰を告白しないではいられなかった。
Thus again evidence was given that our Redeemer was to see of the travail of his soul.
こうして贖い主がご自分の魂の苦しみの結果を見られるという証拠がまた与えられた。
Upon the very day of his death, three men differing widely from one another had declared their faith. He who commanded the Roman guard, he who bore the cross of the Savior, and he who died upon the cross at his side.
キリストが死なれたその日に、お互いに全く異なった立場の人、すなわち、ローマの警備兵を指揮していた者と、救い主の十字架を担いだ者と、キリストの傍らで十字架上に死んだ者とが信仰を宣言したのであった。
That's a love story, isn't it?
素晴らしい愛の物語ではないでしょうか。
It's a love story about how the King of Kings came to save a hardened soldier.
王の王であられるお方がこのようにもう罪のうちに固まったですね、一人の兵士を救われた物語であります。
I'm so glad today and I rejoice that Christ came to save those who were lost.
イエス様は失われた者たちを失われた魂を救うためにこの世においでになったことを思うときですね、私の心は喜びに満たされます。
And I'm so thankful today that no matter what that centurion had done, Christ came with the greatest gift of all.
これまで百卒長がどんな行為にですね、悪に手を染めていたにせよ、イエス様はそのような人を許すためにありとあらゆることをしてくださったということ。本当に喜ばしいことです。
Christ told him,You can begin again.
You can
start over.
あなたはもう一度やり直すことができるということをイエス様は伝えておられたのです。
And because of the amazing love that Christ showed the centurion at the cross,
イエス様が十字架上で驚くべき愛を彼に表されたおかげで、
The centurion's life would never be the same again.
この百卒長の人生はですね、今までとは全く違ったものになりました。
I'm thankful today that we can kneel before the King of Kings and Lord of Lords.
私たちも王の王、主の主であられるお方の御前にひざまずくことができること、本当に感謝したいものです。
And he will forgive us.For our past sins.
そうするときに彼は私たちの過去の罪を、 喜んで許してくださいます。
And he comes to us today to give us strength to overcome.
そして今日、イエス様は私たちのところにおいでになって、罪に勝利する力をくださるのです。
As the song says, what a wonderful Savior is Jesus, our Lord.
私たちの主、イエス・キリストはなんと素晴らしい救い主でありましょうかという賛美歌があるんですね。
Let us bow in prayer before him now.
最後にまた主の前にひざまずいてお祈りしましょう。
Father in heaven, we thank you today for this wonderful story of your great love for humanity in giving your son to die.
天のお父様、今日あなたの、人類に与えられた大いなる愛、そのために御子を私たちのためにくださったという、その愛を教えてくださったことを感謝いたします。
We thank you today that the words of Jesus on the cross are for us. Father, forgive them, for they know not what they do.
十字架上でイエス様が語られた言葉、父よ彼らをお許しください。何をしているのか分からずにいるのですという、この言葉が私たちのために語られたものであるということを感謝いたします。
Thank you for that amazing gift that Jesus gave his life.That we might be different, that we might be new creatures in Him.
イエス・キリストにあって私たちが新しく生まれ変わったものとなるように、大いなる賜物イエス様を与えてくださったことを感謝いたします。
Thank you so much for your love to us today.
一人一人に向けられたあなたの愛を感謝いたします。
In Christ's name we pray.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。
Amen. Amen.